今日の礼拝は、来年聖学院教会が創立50周年を迎えることを覚えての礼拝となっています。その1年前からそのことを覚えて、今年度2回、来年度2回、計4回の記念礼拝を持つことになり、今回はその2回目となります。今日はそのことを覚えながら、特にこの聖学院教会の開設のきっかけとなった千葉義一先生のことを覚えながら、この礼拝を守りたいと思います。改めて触れるまでもなく、聖学院教会の出発点となった緑星伝道所が開設されたのは、母教会の滝野川教会で長い間主任牧師としてご奉仕された千葉義一先生が天に召されたことにあります。千葉先生の昇天を記念して伝道所を新たに開設しようという計画が立ち上がり、その結果緑星伝道所が開設されたわけです。そして今年は千葉先生が天に召されてからちょうど50年目の節目の年にあたります。50年前の1975年11月9日に千葉義一先生は天に召されました。88歳のご生涯でした。私は千葉先生のことは直接には存じ上げておりません。私が滝野川教会に伝道師として赴任したのは、千葉先生が亡くなられてから約10年後の1986年のことでしたので、千葉先生のことは直接には知らない世代となります。しかし当時赴任した教会には千葉先生の気配といったものがまだ どこかに漂っているように感じられました。教会ではしばしば千葉先生の名前が聞かれましたし、また千葉先生の写真などに触れる機会があり、なんとなく千葉先生の気配といったものが感じられました。しかしそうした中で、特に私が千葉先生を意識するようになったのは、大木先生が千葉先生が亡くなられた翌年に出版した説教集キリスト入門の中で、千葉先生が語った言葉に触れている文章に出会ったからです。それはこういう文章でした。千葉先生は生前、キリスト教は御利益がない、だからありがたいということをしばしば語られたという一文です。キリスト教は御利益がない、だからありがたい。大木先生はこの千葉先生の言葉に大変驚かれた と同時に深い感銘を受けられたようですが、そのことを大木先生はその説教集の初めのところで語られていたのです。これを読んだ時、私も同じような感じを受けました。そしてそれ以後、千葉先生のこの言葉とともに千葉先生のことを意識するようになりました。今でもしばしばキリスト教には御利益がない、だからありがたい、この千葉先生の言葉が思い起こされます。そして今日はこの言葉をめぐって少しお話をしながら、千葉先生を忍びつつ、この記念の礼拝を、そしてまた宗教改革を覚える礼拝を守りたいと思います。大木先生は先ほど紹介した説教集の中で、この千葉先生の言葉をめぐって行った説教を掲載していますけれども、その説教題は信仰の純粋についてという題でした。大木先生は今日私たちが紐解いています旧約聖書の呼ぶ記1章から2章に基づいて説教していますけれども、 その中で改めて純粋な信仰といったものは存在するのかと問うています。というのも、この呼ぶ気で問題になっていることは、言ってみればこの純粋な信仰ということであったからです。呼ぶ気の一章は、呼びについての簡単な紹介の後、有名な神とサタンとの対話が記されています。はじめに主なる神はサタンに、お前はどこから来たかと問うています。それに対しサタンは、地上を巡回しておりました、方々を歩き回っていましたと答えています。世界中を歩き回り、人々の様子を見てきたというのです。それに対し主なる神は、お前は私のしもべヨブに気づいたか、地上に彼ほどのものはいない、無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていると語られました。神はヨブを無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きている人で、地上には彼ほどのものはいないと語られたのです。そしてそのヨブを、私のしもべとも呼ばれたのです。それに対しサタンは即座にこう答えました。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。一つ昔前の口語訳聖書では、ヨブはいたずらに神を恐れるでしょうかと答えています。ヨブはいたずらに神を恐れるでしょうか、利益もないのに神を敬うでしょうかと、そうサタンは神に問い返したのです。ここにはある意味、私たちの信仰の本質をえぐり出すような鋭い指摘があるのではないでしょうか。私たちが神を信じるのは、そこに何らかの利益があるからなのでしょうか。私たちが神を信じるのは、何か利益があるから、そしてその利益がなくなれば信仰もなくなってしまうのでしょうか。サタンは、もし利益がなくなれば信仰もなくなってしまうだろうと、そう神に訴えたのです。ヨブが神から褒められるような信仰を持っているのは、サタンはそのように訴えたのです。ヨブが神から褒められるような信仰を持っているのは、神がヨブを祝福しているからだとサタンは訴えたのです。サタンは神にこう言いました。あなたは彼とその一族、全財産を守っておられるではありませんか。そしてこう提言したのです。一つこの辺で、御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさいと。そしてその結果、財産が奪われてしまうと、ヨブはきっと面と向かってあなたを呪うに違いありませんと予言したのです。しかし、この後の話はご存知のように、ヨブはすべての財産とすべての子供を失ってしまいますけれども、信仰を失うことはありませんでした。ヨブはそうした悲劇にもかかわらず、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられようと語って、神を賛美し、信仰を失うことはなかったのです。大木先生はここに、利益もないのに神を敬う信仰、いたずらに神を恐れる信仰を見たのです。そしてその信仰を純粋な信仰と呼び、果たしてそれが本当に私たちの中にあるだろうかと問われたのです。どうでしょうか。私たちの信仰は、このヨブの信仰につながるものなのでしょうか。それとも、私たちが信じるのは、利益があるからであって、それが奪い去られてしまえば、あるいはそれが実現されなければ、失われてしまうような信仰なのでしょうか。 千葉義一先生は利益のゆえに信じる宗教をご利益宗教と呼ばれたわけです。しかしキリスト教の信仰にはそういったご利益はない、だからありがたいと語ったのです。大木先生はその逆説的な言い方にこそ真実があると見ています。大木先生は予具の信仰を不条理な信仰とも呼んでいます。悲劇のどん底においても神を信じる信仰を不条理な信仰と呼んだのです。そしてこの不条理というところから改めて予具の信仰を捉えようとされました。この世界には予具の経験に代表されるような不条理が満ちています。その不条理を見据えながら改めてご利益宗教というものを考えるならば、そうした宗教は実際のところは瞬く間に崩壊してしまうのではないでしょうか。なぜなら人生の不条理の前ではどのようなご利益を求めて願っても結局のところそれは得られず、ご利益宗教は崩壊してしまうと思うからです。そして神も仏もあるものかという絶望の叫びだけが残るのではないでしょうか。たとえ仮に人生の不条理においてご利益が与えられご利益宗教を維持できたとしても、しかし人生の最後の死においてそれは破綻すると思います。なぜなら最後の死の問題はご利益宗教では解決できないからです。それどころか自分のために、自分の利益のためにというご利益宗教自体が、その自分という一番大切なものが死によって奪われてしまうわけですから、そこで破綻すると言わなければならないのです。そしてご利益宗教自体がその個人の死によって消滅してしまうのです。しかし千葉先生はそもそもそういったご利益はキリスト教にはない、だからありがたいと語ったのです。それではキリスト教の信仰とはどういった信仰なのでしょうか。本当にキリスト教にはご利益がないのでしょうか。キリスト教も神の恵みということを語ります。また神よ、我を助けたまえと祈ります。それはご利益を求めた祈りではなのではないでしょうか。しかしそこには似て非なるものがあると言わなければならないと思います。確かにキリスト教も神の恵みを語ります。また私たちも神の恵みを祈り求めます。しかしそこにはご利益宗教とは根本的に異なる点があります。それはどちらが主であるかという点です。ご利益宗教では主となっているのは自分です。自分のためにご利益を求めるのがご利益宗教です。そのためそこでは神や仏はその自分に従う自由の関係になります。しかしキリスト教は神が主です。そしてキリスト者は神に従うしもべであって、それは自由の関係です。キリスト教は神に従いゆく中で神に祈り、神の助けを求めるのです。それはキリストがもたらしてくださった神と共にある命に生きることができるための祈りなのです。もちろんそこにも病の癒しやさまざまな悩みからの解放を求める祈りもあります。しかしそれも神につながる祈りの中での命の中での祈りなのです。あくまでも神に従う自由の関係の中での祈りであって、その祈りの最後は、主イエスも祈られたように、主の御心がなるようにとの 祈りではないでしょうか。決して自分の個人的な利益を一方的に求める祈りではないのです。そういう意味でキリスト教は御利益宗教ではないのです。そしてまたそこにはいわゆる御利益はないのです。人間が自分のために一方的に、言ってみればわがままに求めて得ることのできるような御利益といったものはないのです。そこが大事な点ではないかと思います。千葉先生はそのことをありがたいと言ったのではないでしょうか。なぜならキリスト教が御利益宗教になってしまったら、それは結局のところ破綻するしかないからです。そして御利益宗教に来た人はそこで挫折するしかないからです。しかしこのことをもう少し別の視点から語ることもできるのではないかと思います。そしてむしろその視点の方が重要かと思います。それはそもそも私たちがキリスト教を信じているのは利益を求めてのことではないということです。私たちはキリスト教に何か利益があるからキリスト教を信じているのではないのです。そうではなく、キリスト教を信じているのはキリスト教が真理であるからです。キリスト教は真理であるから私たちはキリスト教を信じているのです。利益があるからではないのです。そこが出発点ではないのです。信仰の出発点は真理にあるのです。キリスト教は真理であるから、しかも永遠の真理であるから、私たちはキリスト教を信じているのです。決して利益があるからではないのです。ピラトが主イエスを裁判にかけたとき、その最後に問うたことは、真理とは何かという問いでした。ピラトは主イエスが、私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞くと語られたのに対し、それではその真理とは何かと問うたのです。主イエスの最後の審判において問題になったのは、真理です。それは主イエスがその真のために生き、そして死なれた方であるからです。そしてそう生きられた主イエスご自身こそ、聖書は真理であると告白しています。そしてまた主イエスご自身、自分のことを、私は道であり、真理であり、命であると語られています。そして私たちは、この真になるキリストを、父なる神と共にある永遠の命であると信じているのです。そしてその信仰において、その永遠の命に預かっているのです。それが私たちの信仰なのです。ですから、出発点は真理にあるのです。決して利益にあるのではないのです。そしてそこが御利益宗教とは決定的に違う点なのです。千葉先生はそのことをキリスト教には御利益がない、だからありがたいと逆説的に語ったのです。そうではないでしょうか。少し話は変わりますけれども、日本のプロテスタント教会の草分け的存在の一人に、上村正久という人がいます。名前は聞いたことがあるかと思いますけれども、現在の富士見町教会の基礎を作り、また現在の東京神学大学の出発点の一つともなった東京神学社を1904年の11月に創設して、そこで教鞭を取った人でもあります。この上村正久が、明治大正期の日本の社会の中で、すでにこういう言葉を語っています。 それはキリスト教は利益に使うよりは真理に使うとする宗教である、そういう言葉です。上村はキリスト教は利益に使うよりは真理に使うとする宗教、まあ、使うというのはつくということですね。上村はキリスト教は利益につくのではなく真理につく宗教であると語ったのです。キリスト教が第一に問題にしているのは利益ではなく真理であると語ったのです。これはご利益宗教がまだまだ盛んであった明治大正期にあってはかなりキーに響いたかもしれません。しかしそれ以上にこの言葉はキリスト教の本質を言い当てた言葉であったと言ってよいのではないでしょうか。キリスト教が第一に問題にしているのは真理なのです。キリストという真理なのです。そしてその真理を真理であるがゆえに信じるのがキリスト教なのです。そしてキリストを信じる信仰自体が真理であるとも言えます。今日は宗教改革を覚える礼拝を守っていますけれども、宗教改革のマルティン・ルターはキリスト教の本質を信仰義人という言葉で捉えました。キリストを神の子と信じる信仰によって神と一つとなる信仰こそ神との義なる関係、すなわち正しい関係であると語ったのです。ですから信仰そのものが人間の生きるべき真理であるとも言えます。そしてそれこそがキリスト教の出発点であり、そしてまたそれ自体が恵みでもあるのです。なぜなら信仰はキリストを通して神より与えられるものであって、それは恵みとしてしか受け取ることのできないものであるからです。その限りではキリスト教も恵みを語るのです。しかしそれは信仰において主に結びつけられ、主に従う中で与えられる恵みなのです。それは人間が自分のために第一の関心事として求めて与えられるような、いわゆるご利益ではないのです。今日の聖書箇所でパウロはこう語っています。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。パウルは私たちは信仰によって義とされ、父なる神との平和に入れられていると語ります。それは信仰によってなのです。ただキリストを神の子と信じる信仰によってなのです。それはキリストこそ真理であるからです。だから信じるのです。それがキリスト教信仰なのです。大木先生の言葉で言えば、純粋な信仰なのです。あの盛んの言葉を用いれば、利益もないのに神を敬う信仰、いたずらに神を恐れる信仰なのです。その信仰こそが、キリスト教の信仰なのです。そのことを千葉先生は、キリスト教にはご利益がない、ご利益がない、だからありがたいと逆説的に語ったのです。ここに私たちの原点、出発点があります。そしてまた、それが私たちの信仰の生命線でもあると思います。最後に千葉先生についてもう少し触れて今日の説教を終わりたいと思います。千葉先生は明治20年1887年に仙台藩士千葉五郎の長男として仙台に生まれた人です。 長じて仙台中学校に学び、その後19歳の時に東三番町教会で洗礼を受け、その後結婚し上京し、一時会社に勤めていましたが、大正5年1916年に聖学院神学校に入学しました。そして卒業後最初に赴任したのが福島県の原の町教会というところでした。そこでは町の公会堂を借りて礼拝をしたようですが、ほとんど人は来ず、生活も大変だったようで、あの頃は米の飯を食べたことなどあまりなかったと、そういうふうに述懐されています。その後大阪の玉出教会に赴任しますが、そこも会堂はなく借家を借りての伝道でしたが、1年奮起して教会堂を建設しました。しかしそこでの生活も苦労の連続であったようです。その後昭和13年1938年に東京の浅草教会に移り、さらに翌年滝野川教会に赴任します。しかし昭和20年1945年に空襲で教会堂が焼失し、その後会堂の再建に奔走することになります。そして昭和24年に新しい会堂が完成しました。その後も滝野川教会の主任牧師として活躍したのみならず、ディサイプルス派の社団の理事長としても、この旧ディサイプルス派の諸教会のためにさまざまに尽力されました。また対外的にも引退教職者の老人ホームなどの建設に奔走されて、昭和38年3月76歳の時に主任牧師を退かれて、大木先生にバトンタッチされたわけであります。そのように若い時から大変苦労されながら精力的に神のしもべとして働かれたのがこの千葉義一先生だったといえます。ご長男の千葉勝夫さんはこの千葉先生のことを、父は一言で言えば拳的な人と言える、理屈説明抜きの不言実行型であると語っています。その行動の根底には神より揺るがない信仰が貫かれていたのだと思います。この聖学院教会はこの千葉先生を記念して建てられた教会です。私たちは改めてその足跡を偲ぶとともに、信仰の恵みを新たに覚える中で、神のしもべとしての歩みをこれからも力強く前進させていきたいと思います。それではお祈りをいたします。私たちの救い主なる主イエスキリストの父なる御神様、聖学院の歩みが49年間守られ、その中にはさまざまなあなたの恵みが満ち溢れていることを覚えて心から感謝をいたします。千葉義一牧師の昇天を記念して作られたこの教会が、どうぞその信仰を継承し、またその働きを継承し、御前に力強くこれからも歩んでいくことができますように守り支えてください。どうぞお一人お一人の信仰をあなたが強めてくださり、またそれぞれの場所にあってのあなたのしもべとしての歩みを豊かに祝し、また用いてください。新しく始まる一週間の上にもあなたの豊かな導きがありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。